26ページ教育委員会だよりの続きです。ココラボ、心のコラボレーション、スクールサポーター、臨床心理士、公認心理士小林真理、長い間ありがとうございました。ココラボ読んでます。子どもとの関わり方のヒントになってます。子どもの特性の理解につながりますなどと、地域の方、保護者の方や先生方に声をかけていただくことがあります。こういったお声掛けをいただくことは、私としてもとても嬉しく励みになっています。同時に多くの方に子どもの発達の特性を知っていただける機会になっていることを実感できます。面接で子どもや保護者の方と話していると、こういう困り感があることをいろんな方に知ってもらいたいと思うと、スムーズに筆が進むものでした。時にはご本人や保護者の了承をいただいて、リアルな実情を書かせていただくこともありました。平成23年10月から15年間にわたり連載を続けさせていただきましたが、令和8年3月号をもって、ココラボ、心のコラボレーションは広報軽井沢での連載が終了となります。今後は随時町のホームページへの掲載となりますので、更新の際はこちらもご覧いただければ嬉しいです。ココラボ的発達障害解説編では、発達障害全般のことに触れながら、自閉症スペクトラム、ADHD、注意欠陥多動症、学習障害、知的障害について概要を説明し、町のサポート体制などにも書いてきました。ちなみに、ココラボ的発達障害解説編というテーマのネーミングは、ずっと関わっている子どもが考えてくれたものです。当初は、ココラボ解説編だったのですが、これじゃ何を解説しているのか分かりにくいよとアドバイスをくれたことがきっかけでした。エピソードから見る発達障害、いじめ、虐待、不登校などでは、障害を受け入れること、発達の特性ゆえの実際のエピソードや対応、見守るポイントなどを書いてきました。また虐待やいじめ、不登校についても、少しでも多くの方に知っていただくために書いてきたこともありました。そういった回の時は、今回は内容が重いね、あってはならないけど、実際にそういうこともあるんだね、などと声をかけていただくこともありました。心理学の視点から見た日常のことでは、アンガーマネージメントや SOS の出し方に関すること、特性から来るコミュニケーションあるあるなど、さまざまなエピソードや内容を幅広く書かせていただきました。個人的には書いていて、どんな感想をいただけるかなとワクワクしながら書いていたものがたくさんあります。広報での連載は終わりますが、まだまだ皆様に知っていただきたいこと、触れていただきたいことはあります。拙い文章を長い間読んでくださっていた方々、応援してくださっていた方々、知った激励をくださった方々、本当にありがとうございました。ホームページでの掲載もよろしくお願いいたします。過去のココラボは町ホームページからご覧になれますの二次元コードが示されています。室生再生記念館職員募集について。室生再生記念館における会計年度任用職員について、次の通り募集します。募集人数1名、期間4月27日月曜から10月31日土曜まで、勤務時間8時30分から17時15分まで。業務内容、建物、庭園の清掃、維持管理、 来館者の対応等、応募資格、通勤可能な場所に居住している人、または通勤可能な場所へ転入が決まっている人、年齢要件はありません。申し込み方法、申し込み書を障害学習課で受け取るか、町ホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、障害学習課へ提出してください。申し込み期限、3月16日月曜、必着。選考方法、書類選考、面接により決定します。問い合わせ先、障害学習課、文化振興係、電話458695。軽井沢の植物と方言108。キツリフネ。町内の産地の湿り気のある林などに生え、南千島、北海道、本州、四国、九州等に分布する一年草です。8月から9月ごろ、淡い黄色の花をつけます。名前のツリフネは、花の形が帆掛け舟を吊り下げたように見えることに由来するそうです。方言と由来等、1、油花。本植物をはじめ、仲間のツリフネ草も同じく呼ばれることがあります。由来は不明です。2、水花。花の蜜を吸うので、水花の意味。参考文献、佐藤邦夫。1978、信州佐久の植物方言。写真があります。キャプション、放線花のように種を飛ばします。キツリフネ。説明、黄色の花をつけたキツリフネの写真です。写真終わり。問い合わせ先、植物園、電話4833337。